意見募集の結果をお知らせします。いずれも改定策定に先立ち、杉並区区民等の意見提出手続きに関する条例に基づき、広報杉並丸15年11月2日号、丸212月1日号などで公表し、皆さんからご意見を伺いました。いただいたご意見と区の考え方などは、次の閲覧場所のほか、区政資料室、区役所西棟2階、区民事務所、図書館で4月15日まで閲覧できます。各閲覧場所の休業日を除く、また区ホームページからも閲覧できます。ホームページは https://www.city.sugina-mi.tokyo.jp/ です。1. 杉並区総合計画など6計画の改定。意見提出期間5年10月31日から12月4日。意見提出件数325件、延べ765項目。閲覧場所、企画課、区役所東棟4階。問い合わせは企画課へ。杉並区総合計画、杉並区実行計画。該当箇所。防災、防犯、施策1。強くしなやかな防災・減災まちづくり。いただいたご意見、概要。水害対策として、区でも区有地から随時グリーンインフラを進めてほしい。区の考え方、概要。ご意見を踏まえ、自然環境が有する多様な機能をインフラ整備に活用するグリーンインフラについて、区の治水事業の一つとして検討を導入することとし、取り組み内容を追記します。まちづくり地域産業、施策5。人々の暮らしを支える都市基盤の整備。いただいたご意見。まちづくりは行政だけで実現できるものではなく、区、区民、事業者の理解と協働により実現していくものとわかるようにしてほしい。区の考え方。今後も区民の皆さんと意見交換を重ねながら、一つずつ地域の課題解決に取り組む考えであることから、ご意見を踏まえ、記述を修正します。環境、緑、施策9、質の高い環境を将来につなぐ気候変動対策の推進。いただいたご意見、区立施設で利用するすべての電気を再生可能エネルギーへ切り替える時期を明示してほしい。また、国基準の中途半端なネットゼロエネルギービル化、以下ゼブ化ではなく、本当の意味でのゼロエネルギービルであることを明言してほしい。区の考え方。区役所本庁舎の電気は6年度中にすべて再生可能エネルギーに切り替えます。他の区立施設は契約形態が異なるため、可能な限り速やかに転換を図ります。建物のゼブ化については、区立施設の新築・改築時に、敷地形状、用途、規模など様々な条件を考慮した上で、原則、ゼブオリエンテッド相当以上のゼブ化を図り、可能なものはより高い性能を目指すこととしています。ご意見を踏まえ、記述を修正します。健康、医療、施策13、地域医療体制の充実。いただいたご意見。新型コロナウイルス感染症は5類移行により実態が見えにくくなっているだけである。今までの新型コロナウイルス感染症への対応を教訓に、今後も起こりうる新型コロナウイルス感染症や新興感染症の流行に適切に対処するためのように修正してほしい。区の考え方。現在、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に分類されていますが、今後、新たな変異株などにより、感染者、重症患者が再び増大する場合は、最高感染症と位置づけられる場合があるため、新興感染症と同様に 適切に対処していきます。ご意見を踏まえ、記述を修正します。福祉・地域共生施策14、人権を尊重する地域社会の情勢。いただいたご意見。人権が尊重される地域社会の確立に向けた目標数値が低い。誠実に誰一人取り残さない姿勢で目標を立て、人権侵害を撤廃する覚悟を示してほしい。区の考え方。これまでに区民を対象とした人権に関する意識調査などの実績がないことから、都民の意識調査の結果を参考値とし、他自治体の状況なども鑑み、目標値を設定しました。しかしながら、ご意見の通り、今後人権啓発の取り組みを実施するにあたり、目標値は高く設定することが望ましいと考え、12年度の目標値 35% を現状値 21.4% のおよそ2倍にあたる 40% に修正します。また、6年度以降に区民の人権意識調査を実施し、より効果的な啓発の検討や職員研修の内容の充実を図り、今後も適切な目標値を定めていきます。子ども施策18、子どもの権利を尊重し、育ちを支える環境の整備・充実。いただいたご意見。子どもの意見表明・参画を推進してほしい。区の考え方。基本構想に掲げる子ども分野の将来像、すべての子どもが自分らしく生きていくことができる街を実現するためには、子どもが権利の主体であることを子どもも大人も理解し、共に社会を作る一員として、子どもの意見、思いが尊重されることが大切であると考えています。ご意見を踏まえ、子どもに関する施策について、子どもが自分の望む方法で意見、思いを表明できる環境を整えられるよう、記述を修正します。学び、施策23、多様なニーズに応じた、きめ細かな教育の推進。いただいたご意見。不登校の子どもが自宅でも授業を受けられるようにしてほしい。区の考え方。不登校をはじめ、何らかの理由で登校できない子どもの学びを保障するため、これまでも保護者の意向を確認しながら、自宅におけるオンラインによる学習支援を実施してきました。オンラインを活用した学習支援は、学び方の選択肢の一つとして、今後も推進していきます。ご意見を踏まえ、記述を修正します。文化・スポーツ施策27。多様な文化・芸術の振興と多文化共生、国内外交流の推進。いただいたご意見。多文化共生の言葉が入ったことは画期的である。今後数年の外国人人口の増加を見越した先見性のある計画だと思う。区の考え方。区内在住の外国人は1月1日現在で 19,178 人、総人口の 3.3% であり、今後も増加が見込まれます。こうした状況を踏まえ、国籍、文化の違いを互いに認め合い、対等な関係を築きながら、地域社会の構成員として、共に生きていける多文化共生社会の実現に向けて取り組んでいきます。その一環として、6年度に多文化共生基本方針を策定し、多文化共生推進に関する区の基本的な考え方と取り組みの方向性を示していくこととしています。杉並区区政経営改革推進計画。方針2、財政の健全性の確保と時代の変化に即応できる持続可能な財政運営の実現。いただいたご意見。ふるさと納税は区が本来得られるはずの住民税が他区市町村に流出している懸念があるが、総務省にふるさと納税の廃止などを交渉するべきではないか。区の考え方。住民税流出額を減らすことが重要であるため、 住民税流出の現状やふるさと納税制度の問題点について周知活動を強化し、健全な寄付文化の醸成を図ります。また、住民税流出の深刻さは23区共通の問題であるため、特別区長会を通してふるさと納税制度の廃止を含めた抜本的な見直しを求める要望書を提出しました。今後も引き続き様々な機会を捉えて制度の見直しを働きかけていきます。ご意見を踏まえ記述を修正します。杉並区共同推進計画。方針1、多様な主体との連携による共同の推進。いただいたご意見、今後の課題の解決策の一つとして、行政と区民の本来の対話、協調を作り上げていくための新たな仕組みを立ち上げることを提案する。区の考え方、地域活動などの拡充やノウハウ、人材不足といった地域課題の解決を図っていく一つの手段として、公民連携プラットフォームを運用しています。こうした取り組みを進めていくためには、区職員が区民の皆さんとのコミュニケーションを深めていく必要があると考えています。提案内容も参考としつつ、必要な機能について考えていきます。また、ご意見を踏まえ、記述を修正します。杉並区デジタル化推進計画。方針1、デジタル技術を活用した区民サービスの向上。いただいたご意見、パソコン、スマートフォンを使わない人がまだしばらくはいる時代だと思う。そのような人の存在を無視しないでほしい。区の考え方、デジタル技術を活用した区民サービスの向上や業務効率化に資する取り組みを推進する一方で、デジタル技術を利用しない方が困らないよう十分に配慮して進めていく必要があると考えています。こうした考えは適宜広報などで周知します。ご意見を踏まえ記述を修正します。杉並区区立施設マネジメント計画。第一章、新たな計画の策定にあたって。いただいたご意見、検証結果の評価に記載のある高齢者の居場所や地域共生社会の実現に向けた取り組み、子どもたちの多様な居場所の重要性など、今後の取り組みに生かしていくべき視点を大事にしてほしい。施設再編整備の進め方において、施設利用者や地域住民の意見を十分に反映できていなかったことの反省の上に、今回の計画策定がされていることは嬉しく思う。区の考え方、これまでの取り組みを検証した結果、将来にわたって持続可能な行財政運営を行いつつ、老朽化、区民ニーズの変化に対応していくという計画の目的については、一定の理解が得られていることが確認できました。また、悠遊館、児童館の再編やコミュニティフラットの整備について、再編後の取り組みにおいて課題、改善点はありながらも、おおむねこれまでの機能、役割が継承できていることが確認できました。加えて、高齢者の居場所や地域共生社会の実現に向けた取り組み、子どもたちの多様な居場所の重要性など、今後の取り組みに生かしていくべき視点も明らかになりました。一方で、施設再編整備の進め方においては、対象施設の利用者や地域住民の皆さんの意見を十分に反映できていなかったことが最大の課題であったと受け止めており、今後は全体最適、長期最適の視点や、施設、地域の課題などを共有しながら、これまで以上に利用者、地域住民の皆さんの視点を取り入れた施設づくりを共に行っていきます。丸2、杉並区自転車活用推進計画の策定。意見提出期間、5年12月1日から6年1月4日。意見提出件数37件、延べ83項目。閲覧場所、都市整備部管理課、区役所西棟5階。 問い合わせは都市整備部管理課自転車計画担当へ。該当箇所チャプター1、人と環境に優しい街杉並を目指して。いただいたご意見、概要。自転車のメリットを説明することよりも、自転車を利用したいと思えるような環境づくりに努めてほしい。区の考え方、概要。自転車活用を推進するため、自転車に乗りやすい環境づくりを行うことは重要と考えています。ご意見を踏まえ、記述を修正します。チャプター3。人も車も自転車も安全快適に移動できる通行空間整備。いただいたご意見、自転車道路の整備を進めてほしい。区の考え方、自転車道、自転車専用通行帯の整備には一定程度の道路幅員が必要です。幅員の狭い道路が多い区道で整備することは困難ですが、道路を拡幅する際は自転車通行空間の整備について周辺住民の皆さんと対話しながら必要性も含め議論していく考えです。今後も歩行者、自転車利用者の交通安全を確保するため、自転車通行空間の整備に努めていきます。チャプター4、自転車と街が調和した駐車環境づくり。いただいたご意見、自転車駐車場の整備を進めてほしい。区の考え方、地域ごとの需要に応じた区立自転車駐車場の規模適正化を進めていきます。また、自転車をより止めやすい環境にするため、民間事業者との協働により、民有地の空きスペースなどを活用して、小規模点在型の自転車駐車スペースを区内各所に確保していきます。チャプター5、公共的な交通、シェアサイクルへの期待。いただいたご意見、駅などにシェアサイクルポートを設置してほしい。区の考え方、現在、シェアサイクル事業者との協働により、区立施設、区立公園などの公有地46カ所にシェアサイクルポートを設置しています。今後は鉄道事業者、警察などと調整を図りながら、シェアサイクルポートの設置を拡充し、シェアサイクルの利便性向上を図っていきます。チャプター6、交通ルールを守り、譲り合う風土づくり。いただいたご意見、交通ルールの遵守を徹底するため、警察と連携し、違反車両へ注意喚起をしてほしい。区の考え方、これまでも、区立小中学校の児童生徒、区民、事業者を対象とした自転車安全利用講習会や、街頭キャンペーンなどの啓発活動を実施してきました。また5年度には自転車用ヘルメットの購入費助成制度の導入に伴い、新たにヘルメット着用促進講習会を開催し、交通ルールの周知などに努めています。警察などと連携を図りながら、電動キックボードなどの新たなモビリティの利用者を含めた啓発を行うなど、交通安全の確保に一層努めていきます。以上です。